サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画の編集をしている林と、
書籍編集の島村と、デザイナーの田田です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
今回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今回はですね、私の少年っていう作品で結構有名になった高野ひとみさんの最新作ジーンブライドを取り上げたいと思います。
はい、林さんのおすすめ作品ですね、はい、どんな作品なんでしょうか。
ですね、まあ、この作品は映画の関連の仕事をしている主人公の諫早一さんっていう女の人が主人公で、まあ、彼女がこう仕事の中とか日々の中でなんかちょっとこれあれセクハラではみたいなことにいちいちちょっと怒ったりするような話で、はい、その中で昔同級生だった男性、うんうん、とか同級生を名乗ると言ってもいいと思うんですけど、正木幕人っていう人が現れて、うん、そこからちょっと不思議な関係、そして彼女の過去に何があったのかってだから徐々に明かされていくというお話でございます。
はい、割と最近出たんだよね、2021年の
すごく最近出た作品で、2021年11月に出た作品ですね。そしてみんなとか主に私が大好きフィール・ヤングから、
あフィール・ヤングからですね、
はい、でね結構これ取り上げるの緊張しててですね、
うん、緊張した
なぜならば、あのいやこれなんかそのいわゆるフェミニズムを扱ったいい作品なんですよって、うん、なんかイージーに言えてしまう分
そうね、
そこをここがいいんですって今の言い方だと多分良さ全然伝わらなくて、
うんうんうん、
それを言葉にするのが結構難しいな、でも読んでほしいっていう作品なんですよ。ここはなんか語るとすごく長くなっちゃうんで、すいませんサクッとなんですけど皆さん読んで男性目線でどう思いましたか。
はいはいはい、誰から行くの。
ちなみに、はい、女性の私から見るともう分かりみが深すぎるんですよ。
あ、分かりみが深い、なるほどね。
冒頭がまずこの彼女が映画監督と話してて、うんうんうん、こういう作品でこれのオマージュですよねとか言ってても、うんうん、なんか最終的にその監督のその仕事した最後の感想って、うん、なんか美人ですねみたいな、
君可愛いねみたいなところに修練されていくっていうかね、
そこかいみたいな、
スカートのことしか覚えてない、
でなんか、うん、いつもそんな綺麗なんですかとか、うん、なんか自分私が言ったことは覚えてないけどあの時履いてたスカート可愛かったねみたいな、うん、多分悪気ないんですよね、
うん、本当にそんなやついんのかなって俺は思っちゃうんだけど、
いやいやでもねこれはねあると思うな。
あそう、う
ん、へえ、なんかここのこういう嫌なことをまず冒頭でさらっと書いてあって、うん、で彼女のこの行動というかこの起きたことに対する一発目の感想が、
うん、クソがよーみたいな、
うんこ垂れがよ、
はぁうんこ垂れがよっていうので、いやこのねうんこ垂れがよって思うことはやっぱ日々あると思うんですよ。
なるほど、
これ心の叫びですね、
う
ん、
でここ
若干古くないうんこ垂れ
が、いやでもこの古臭さがいいんですよ、なんか
まあギャップもあっていいよね、
うん、
その、
うん、それはね一発ありました、ね、
でやっぱこのコマ見て、うん、あ押せるって思うんですよね、
主人公ですか、
押せるって思っていう私の中ではすげえいい導入なんですよ、
うん、
っていうのを先に言っておいて、うん、どうでした。
あなるほど、はい、
わあうんこたれがよ、
うんこたれがってね、はい、じゃあ誰から行くの。
じゃあ白村さんから行こうかな。
あいやだからちょっと今聞いてて、うん、なんか違和感っていうか、うん、林さんの紹介はそうなんだっていう感じがあって、いや、あの別にそういう異を唱えるってわけじゃなくて、なんかこのフェミニズムっていうか、まあこういう女性のイラついた、社会に対してイラついた話って、最近のトレンドを入れたらこれぐらいはやっぱ入ってくるっていうふうに思うんですよ。
なるほどね。
で、これが特にその風に優れたものなのかどうなのっていうのはまず林さんに聞きたいかな。
なるほどね。
これは割と他の作品に比べてもかなり分かりやすく強めに入れてると思うし、多分これをテーマにするっても初めから2つあると思うんですよ、フェミニズムを取り上げてるの、うん、主題が別にあってフレーバーとして入れてるフェミニズム的要素の作品と、コッシーをもうこれはフェミニズムに関するコッシーですっていう、こう大黒柱が1個ボーンって立ってる作品があって、前者は結構多いし、今それぐらい入れてるのは普通だと思うんですよ、
うんうんうん、
例えばなんか
フレーバー的に、
ね、そうそうフレーバー、うん、例えばこの連載の中でこの話はフェミニズムの話をしようとか、
うん
うん、
その主人公がこう怒る日常の、
ね、この回はっていう、ね、
この回はっていう
とか、あとサブキャラクターでそういうのを体現してる人がいるとかね、
とか全然あるし、さっきおっしゃったような今ぐらいはこれぐらい入れて当然じゃないっていうのは多分そこに入ってると、
そうそう、なんで、まあ、まだ1巻しか出てないじゃないですか、でいろんな仕掛けがあるっぽい感じがあって、まあ、そのフェミニズムっていうものがある種こう本質として、漫画のある種構造の中に取り込まれてるかどうかっていうのはちょっと読み進めないと分かんないなっていうのはある、でうんこ垂れ替えは僕もなんか掴まれたとこはあるのでまあそうですね、だ結構言葉ワーディングは結構面白いっていうのもあるので、なんかそのあたりは少しちょっと今後また見ていきたいって感じですかね。
なんかその冒頭 3,4 ページでもうわしはこの人は真剣にフェミニズムの話するんだなっていうのをもう受け取っちゃったんですよね。すいません腰折っちゃった
いやいや全然も
うない、はい、あいやだから、まあなんていうのかな、そのちょっとまだ明かされてないところもあるので、まあ、その意味ではそういうふうな話の作り方をしてるんだったら、まあなるほど そういう話なのでちょっと興味は継続してるものがあるなと思いました、っていうのがまず感想ですかね。
じゃあ原さん、
俺か、はい、これもね、これすごいなんか他ここやっぱ 2,3 年なんか女性の生きづらさみたいなテーマの日本の漫画ってすげえ増えてんなって思う中でも強いなって思ったんだよ。で例えば割と冒頭の方でさ、この主人公の市早さんだっけ、伊佐早さんがランニングしてるところで、男性がね公園で何をしてるみたいな、そういうシーンが描かれてる、こういうシーンってそう簡単に描くかどうか分かんないなと思って、まあ描くのかなちょっと分かんないけど、こういったところとかこういうなんかこう本当に最悪なことの、でも普通にあるかもしれないことの積み重ねみたいなのがちゃんと描かれている、でそれを守ろうとする、そういったところから彼女を遠ざけようとする同僚の人っていうか、上司の人の存在も描かれてたりとか、なんかそういうなんつったら最悪な世界があって、それに対峙、それにとなんつうか立ち向かおうとしている人たちもいるっていうようなところまでちゃんと描こうとしているのが、とてもいいなっていうのはすごく思った。であとはもう一人、まあ、主人公とは言わないにせよ重要な存在としてのそのかつての同級生の正木幕人くんっていうね、この彼が割となんて言ったらいいの、
ASD 傾向がある
ね、そんな感じで描かれてんだよね、でそこの対峙の仕方はすげえ面白いなって思った、でどっち両方ともなんかこういいものとして描く尽くすってわけではなくて、何か足りないものをお互いが補う合うような構成になってるっていうか、お互いから何か、まあ、ちょっと反目し合ってる部分があるけれど、発見があるような、最終的にはその素直さは2人とも持ち合わせているみたいな、そういうところもすごく良いと思った。でも、そこだけが一巻読んでいくと、そこがやっぱ最初焦点当たるけど、主題じゃなくて一巻の最後でどうやら話が変わるっていうか、この後ね、
そう飛躍が起こるんですよね、
だからこれよ最後まで読まないと本当わかんねえなって思ってますなんだよなっていう、
あだからかなり面白くなる可能性もありますよね、
あるんじゃない、でなんかやっぱ面白いなって思うのは、その物語が霧が出てるみたいな話が結構出てくるんだよね、それがどう関わってくるのかっていうところはね、まあ関わってくるんでしょうけど、ちょっとね、っていうとりあえずそんな感じです、
じゃあ多田さんどうでした
。あはい、面白く読みました。でやっぱその林さんが最初のこの「うんこたれがよ」で一気にこう持っていかれたっていうか感情移入できたっていうところはありましたけど、僕はそれはなかったんですよね。やっぱり立場が違うっていうのはあると思うんですけど、やっぱただずっとその彼女はそれこそジョギングしてるだけでもその付きまとわれたり、ゴミ漁りにあ
ったり、ゴミ漁りいたりね、
もう常にそういうハラスなんていうんですかね、カジュアルに話しててもハラスメントを受けるようなことでもううんざりしてるっていうのはものすごく上がるわけですよ。でだからそのなんつうのかな、いやその大変だなっていう気もするし、ちょっと、そういう同情視点っていうか、まあ僕も軽口叩いたりとかサービスぐらいで ハラスメントをめいたことを言っちゃったりするようなことって結構あったりすると思うんで、それは本当気をつけなきゃなとか思いながら、そういう意味ではあの気を配ってみるんですけど、やっぱりそのキャラクターとしてはそのお友達 の, あの眉毛つながりくんがいるじゃないですか、
まさき
くん、まさきくん
か、
まあ彼の方がキャラが立ってるっていう
か、
すごい、つか俺の小学生からの友達にすげえ似てて、
そうなんだ
まあここまでひどくないですけど、同源から何か背が高くて痩せ型で、ものすごい神経質で、あの何ですかね、あのやっぱりせ何もいつも整理されてないと嫌で、で喋り始めると止まらなくてっていうや、
そのまんまやないか、
そのままなんですよ、ですぐ喧嘩人の誤解になって喧嘩するんですけど、ものすごい義理がたくてみたいなところもあるやつで、あいつに似てるなとか思いながら
でもこの人いるんですね、
いますね、
発達障害の系のな
んですね、そうですね、あってて、でそれに対してその彼女はやっぱり同情はできるし大変だなと思うんだけど、その人間的にはちょっと魅力がないっていうか、すごい綺麗だし、そのまあそれがゆえに不幸なんだけど、そのなんですか、そういうものに対して苛立ちとかあるは、なんですか、反応はあるけど、彼女自身のキャラクターとしての面白さみたいなのは出てこないなと思ってたんですよね。だけど話の途中、まあジーンブライドっていう話が出てくるんですけど、途中途中でその遺伝的になんか精査して、そのなんていうんですかね、その口の中の鼻中の綿棒で取って、それによってある種の掛け合わせカップリングみたいなのをやってるとか、 SF っぽい要素が結構入ってくるじゃないですか、そのテクノロジーとか生きかやってる感じは、その2020年2021年の我々と同じような状況なんだけど、結構 SF 要素があったりとか、でそのある種のそのなんですかね、そのお金持ち私立学校みたいなところをその主人公の女性とその準主人公の彼は出てるんですけど、あのなんでそこの生徒さんが後半出てきてえっていう展開になるんですけど、それがやっぱりものすごい、なんで同じ顔っていうか、みんなその整った顔しててなんかあつらえたような人間が出てきたりとか、ちょっとそういう SF 要素が出てきてたことによって、逆にこのなんつうの、彼女のなんだ人間性としての面白さのなさっていうのは、もしかするとギミックなのかなみたいな、
なるほどね、
ちょっとあるじゃないですか、そのもう一人の彼をなんていうんですか、そのセクハラ監督と話してもすごい意気投合して盛り上がってワーッと人間的な魅力にあふれてはいる、だけど彼女はそういうことに対して、まあそのセクハラ監督、まあそういうところに対してすごく意識のない人だとは思うけど、何ですか、周りの人間を感動させる力がちょっとないっていうか、人間的なものを感じちゃうところ
がある、いわゆる愛嬌みたいな、
まあそう言うとなんかこう、なんかなんていうんですかね、媚びを売るみたいな形になっちゃうから分かんないですけど、なんかそういうところまで話が入ってくると、もうちょい踏み込んだ話になるのかなって気がして、なんか面白くなりそうっていう感じが
すごく、でも言われて確かになんかすごい思いました、
っていう気がしましたね、
そう、そのシーンなんかちょっと割と自分もなんか違和感を覚えたところがあって、なんかスカートしか覚えられてなかったって話と、こう彼が結構映画好きで、まあいろんなこうインスパイアされてますよねって話をして意気投合したわけじゃないですか、だから事象としては実はそのまあジェンダーの話って実はもうちょっと複雑な話があるじゃないですか、つまりなんか、熱があるっていうか彼は、で彼女はなんか仕事としてはかなり優秀なんだけれども、なんだろう、割とこなしてる感じもあるのかなと、まあそのあたりでちょっと多田さんの話説はちょっと、あなるほどなっていう気がしましたけどね、
っていう、そうですね、彼のそのもう一人の主人公に行き過ぎた行動がある種の彼女のその人間性とか、そのなんですかね、何かこう踏み込んでないキャラクターみたいなものをもしかするとこの先浮き彫りにするのかな、
なるほどな、
っていう気はします。ちょっとプロテクトかけてるところじゃあるじゃないですか、過去に何かトラウマ、大きなトラウマがあってっていうのがあるから、多分そこにこうそこをうまく切り込んでって、 その彼女のこう閉ざされた人間性っていうかそういうのが出てくると、うん、よりこう深いところまでテーマが覚えるのかなっていう気がして、うん、ちょっと楽しみだなと思います
。なるほど、なるほど、皆さんの意見をよくわかりました。
なんで上からなんですか。
いやいや全て受けた上で、
いやでもね、結構読んだ時にちょっと今日緊張したっていうのは、うん、なんかちょっとこう批判されてる男性性的なものを、うん、っていう気がしちゃって、なんかこう拒否感とか若干こう怯えが発生するかなと思ったんですよ。
そこまででもねえかな、うん、なんだろうね、あ、それでも面白い指摘だよ、うん、例えば俺はそういう意味で言うと、うん、あのキム・ジヨン82年生まれだっけ、
う
ん、あれはそれを感じた、
うん、だからもしかしたら俺加害者かもみたいな、
う
ん、でいつかこう自分がこう悪意なくやったことが、
うん、
あれすっごい気づいたって、
うん、
こう誰かがこう、うん、もう一回刺しに来るじゃない、刺しに来るじゃないけど、
うん、
で怯えてたらちょっと嫌だなと思って、今日はそれをちょっとそういう話ちゃうんですっていう補助線を引けたらいいなと思って。
ああ、でもそれはそんなこと、林さんが怯えてたって、
そう、ね、それで言うとさ、ここで取り扱ったあの、うん、自分の体を許すまでは、
うん、
俺はそれに近いものを感じたの、うん、そのなんかこう、うん、もしかしたら自分が何か人を傷つけてしまったことがあったかもしれないみたいな、
うん、
でもそんな感じはこの作品からは受けない、
うんうん、そうか、そうそうよ、林さんが言うまでそこまでこれがずっとかあるっていうのも実はそんなには、
あ、そう、
うん、
でも男性によってはそういう人もいるかもしれない、
うん、いるかもしれない。いや、
これは、今から引用するのはもうすでにインタビューで帯書いてる山下智子さん、
はいはい、
私がすっごい好きな作家の一人なんですけど、
はいはい、
との対談でお話しされてた、
一緒に戦おう
と、
すごいよね、
智子、
うん、
この言葉、
うん、
やっぱり智子押せると思いましたね。
あ、それ
私も一緒に戦うと
クソみたいな世界でもなく、うん、私たちのクソみたいな毎日を知っているって、
うんうん、でやっぱね、この作家さんの、高野さん曰く、やっぱ怒りを持って書き始めた話だと、これは。でただその怒りっていうのは目の前の男性をなんか敵として糾弾したいんじゃなくて、
うん、
その男性性っていうところからこうグッとカメラを引いてみると、うん、なんかその構造を作ってるのは社会であると、
うん、
じゃあその社会作ったのは誰なのっていう時に、で誰が一番得する世の中になってるんだってことをちょっと描き出したいみたいなことを話していて、なんかそれゆえの SF 構造に今後なってくると思うんですよね。
え、でもだから多く林さんがなんかこう仮説があるのは聞きたいんですよ。このつまり SF 構造とその、うん、なんていうのフェミニズムの話ってどういう風になってるんですか。だから
あれじゃない、これ具体的に言うと、あの次女の物語ってあるじゃないですか。 あんな感じ、日本版次女の物語、
次女の物語って何、
あのカナダの作家、うん、アトウッドだっけ、
そうです、マーガレット・アトウッド、
女性が妊娠する、
なんか いわゆるディストピアもので、うん、もう女はもう産む機会みたいな、まさにみたいな社会に戻っちゃうみたいな未来の話、そうそうそう、
うん、
だからその次女の服をみんな着せられて、
うん、
本当物みたいに扱われ、
中性的
な、ね、そう、中性的なところに戻っちゃうみたいなやつが、
うんうんうん、
結構これでも賞とかも取ってドラマ化もしてて、うんうんうん、もうすでに評価されてる作品なんですけど、うんうんうん、こっちの方向に、でここまで丸パックリというか同じラインはいかないと思うから、
うん、
かなと、
ね、仕事をしてるわけだしね、うん、この人はね、バリバリ、
まあ、あとタイトルもね、ジーンブライド、
うん、
ジーンっていう言葉とかがあったりとかね、
だからその男性を責めてるじゃなくて、じゃあこの構造って誰が作ってんのみたいな大きい話、うん、システムの話になってくると思うんで、
うんうん、
ただね、ちょっと言葉を変えそうですけど、正直私 SF の方はあんま興味なくて、やっぱりこの作家さんの怒りのところに私すごいグッとくるんですよね。やっぱここやっぱクソでしょみたいな、いちいち怒っていきたいみたいな、そのはすごくやっぱ私が上がるところなんですよね。だからその SF 期待っていうよりはやっぱその解像度の高い怒りみたいなところ、だから例えばこれを読んだ読者が、 あれ怒って自分良かったんだなみたいな、確認、過去の確認作業みたいな、なんかすごくできる素晴らしい作品だと思うんですよね。
だから、うん、いやなんかこうイラッとポイントが結構解消度が高いって感じなんですか、うん、そのイラッととか怒っていいっていうか、
うん、なんかね、これもインタビューで言ってたんですけど、その2018年ぐらいにそのフィーアンの担当の方に、
うん、
男も女もみんなフェミニストでなきゃっていう本を紹介されて、
うん、
そこから結構気づきがあったと。でどういう気づきがあったかっていうと、なんか自分はこれまでなんか傷ついてたってことに気づいたみたいな、
うん、
なんかあれ、例えば具体的に言ったのが、 そのタクシー運転手とか、
うん、
そういう接客を おじさんがやってる接客業の人が、うん、なんかなぜ私だけでタメ口で話すのとか細かいところですよね、
うん、
なんかクレーム言うほどでもない細かいこういうなめられ
そう
そうと、ね、とかに当時はなんか何も思ってなかったというかなんか変だなと思ってたけど多分こう名前がついてなかったんですよね感情に、うんそううん、でも多分そこにしっくりする言葉っていうのを見つけたと思うんですよ、
うん
でそれでやっぱ怒りっていうのが後から湧いてきてこの作品が生み落とされたと思っててなんかこの、うん、やキム・ジウもそうなんですけどなんかあれって怒っていいんだっていうのはやっぱりなんだろう今のフェミニズムの大きい流れの一つだと思うんですよね、
うん、
なんかこう過去にあったことなかったことにしない、
うん、
でもそれが、まあ、なんだろうな行き過ぎるっていう方がよくないけどその延長線上になんか男の人のなんか怖いみたいなだから過去にやったことがもう一回こう今罪となって問われてしまうのではっていうのにつながるから、
うんうんうん、そうか
ここがのバランスってすごく難しいなと思うんですけど、
まあ、でもその狂言回しになっているそのまさき、
うんはいはい、眉毛つながりくん、
うん
うん、
だやっぱその彼があのなんていうかほらなんでこういうことされてるのか求められてるのかわからないみたいな態度を取ったりするじゃない、
う
ん、そこがすごいいいなんかガイドになってる
気
は、
ね、
彼が言ってくれるって
ことですよね、うん、
それなんですけどどういう話なんですか
例えばなんだっけかなほら
でなんだっけ例えばインタビューちょっと前に嫌なことしてたインタビュー相手のところにもう一回行かないといけないって時に、
うんうん
ね、女の子一人で行かすんだったらちょっと不安だから、
うんうん
こいつ連れてこう男の人なんかこうお守り役として連れてこうとか
そ
う
そ
う
でその後喫茶店かなんかでする話のところがいろいろ出てくんだよ、うん、でなんかこう本当質問がいろいろ疑問が湧いちゃって気持ち悪いみたいな感じで、うんうん、調べるのも嫌だけどネットで調べたら解決したみたいなシーンが描かれてるんだけどそこのあたりとかが本当にそういう機能を持ってると
確かに
確かにそうですね、
うん
ここはすごくこう記憶に残る点でそのテレビ局にその、うん、お何もしないんですけどこの正彦は脇にいるだけなんですけど、
う
ん、男一人置いとくだけですげえ快適かよみたいなことを言ってて、まあまあこういうことだろうなっていう部分が、うん、あのやっぱりその意識化されないっていう部分でのその、うん、ハラスメント構造っていうもんだろうなっていうのはすごくあるんだけどでその後のインタビューのところ続いて次の取材に行くんだけど そこも行こうかみたいな感じになったら、まあ、ゴンって荷物置いてあそこは私一人で行くからみたいなところで行って、うんうん、でそこで正樹くんは何でなんだろうなみたいな感じで、うんまあ、あの調べるんだけど、うんまあ、そこは自分で考えろよってとこなんだけどではあると思うんだけどやっぱりその、うん、彼女自身もそういうことに傷つきすぎて正樹くんは一生懸命こう分かろうとしてるのに繊維を引いてるっていう、
うん、
ものすごい弊害も生んでるような気がするんですよねやっぱそこに彼女の魅力のなさみたいなのがある種出てると思うから、うんうん、だからなんていうかなそれはトラウマとこう、まあ、物語上そこはねつなぎ合わせてているんだけども、うん、それがこう変わっていくことによってこの二人のそのなんていうの置かれてる立場と社会みたいなものの構造自体がちょっと変わっていくと物語的なこのスケールの大きさがもっと出るような気がしますよね、
うんうん、しそうですね確かにガイド役であるとともにやっぱこの二人のデコボココンビってちょっと漫画として面白いと思うんですよね
そうですね
そうそう、
まあ、バディ
ーとしてね、
うんうん、
あとこのやっぱ作品の優れてるなと思うところはその、うん、メッセージ性の正しさと別にちゃんと漫画として面白いところがある、
うんうん、
きちんとあるやっぱ一人にねやっぱメッセージ性強すぎるとなんか教科書みたいな漫画になりがちなんですけどそれには全然なってないし、
うんうん、
いわゆるちゃんと少女漫画文脈にも載ってるわけですよその、うんうん、一応ヒロインといてヒーローがいて、ちゃんと1ページ目のコマにはなんか少女漫画っぽい構図の2人が載ってるんですよねなんかこう、
うん
こう密着してる2人みたいな、
うん、あそうですね言われてみれば、うん、
そうでもねこれなんか気が楽に読めるなと思ったのがこの相手役の男、うん、名前なんだっけ後
ろのか正樹くん
正樹和久人さんは、
うん、あのすごい名前
覚えにくいよね
そうそうそう
なんかね、漫画っぽい名前
こう ASD でそのやっぱり機関棒なとこもあったりとか、うん、コミュニケーションが下手だったりとか、
うん、
そのもう
パニック
になっちゃうとか、
うんう
ん、こうなんだろうないい感じにこうここの振り回される感じ兼なんかこの人と恋愛対この人を
うん、
あの 攻略したらこの話勝ちですよみたいな感じになってないから、
ああなるほど、
そうそうそう、なんか気が楽なんですよね、読んでて。
ああなるほどね、分かりやすいおじさまゴールじゃないぞみたいな、
そうそうそう、こいつが面白い女って言ってキュンみたいなことが絶対起こらなかったんだろうなっていうので安心するみたいな。
なるほど、じゃあそれがあるとなると気が気ではなく読み進められないとかあるんですね。
少女漫画とかあるんですよね、なんか友達バディだと思ったのに後半恋しちゃうみたいな、
これかよ、
結局そういう感
じ、結局お前女としてかっこ男として見とったんかいみたいな。
そう、あとなんかちょっと、もう一つ聞きたいのは、うん、なんか割と今聞いた話ってなんか僕とか結構人文書とかやってるので、まあ、割とこう発達障害の本だとか、まあ、フェミニズムの本とかで扱われてるこう同じような問題系があると思うんですけど、このフィール・ヤングっていう媒体においてはどうなんですか、意識としては。そこへの、
そうですね、最新のフィル・ヤングはそんな追ってないので、
あ、
ちょっとそのフィル・ヤングの中でっていうのは言えない、わかんないんですけど、うんうん、でもやっぱフィギュアは俺たちのフィギュアって感じですよね。女なんかちょっと息苦しさとかもちゃんと分かってくれる、多分フィギュアはちょっとこうあら、ちょっと年齢層上目で、
うん、
ちょっと、まあ、人文とかも読んでるよねみたいな人向けだと思うんですよ、
うん、
ちょっと意識高い系、
あ、じゃあ割とこう確信、
うん、そうそう確信だと思います。で
なるほど、ね、
これもインタビューに書いてあったんですけど、やっぱ担当されてる方、担当編集者も相当そういうのは一
緒にそうっぽいですよね、
あの、
うん、
まあ、だからその本を進める時点で、
うんうんうんうん、
あの意識が高いっていうと、なんかやっぱ今の時代あるべき姿っていうのを明確に提示する編集だと思うし、うん、そういう編集部だと思うんですよ、フィール・ヤングって。
なるほど、
うん、
なるほど、じゃあそういうものもなんか、なんだろうな、取り入れるし、うん、スパイスだけじゃなくて構造としても打ち出して、そうそうそう、
これフィール・ヤングだからこそすげえいいやつ
だと思うんですよ。ラッパーみたいな要チェックしといてよみたいな、
要チェックしといてほしいですね、うん。
じゃあ、もしかしてフィールやなんこういう漫画またどんどん増えてい、いくっていうか、なんだろう、
うん、
まあ、エンターテインメントとしても作れてるっていうことも当時あの強調してたので、なんかそういう流れもあるのかしらっていうのはあります
ね、ありありのありだと思いますね、
うんうんうんうん、
そうか、まあね、ちょっと最後の方でそれこそその学園の女の子とは出てきてってところ、今見ると結構わりかしはっきり書いてますね。まあ内部と外部みたいな世界があるみたいな、外部から来た人だから病気になったりもするでしょうみたいな言い方されて、やっぱりやっぱなんかね、友達の回想をしてて、だからやっぱりその温室育ちっていうか、なんていうか、そういう空間として書かれてると思うんですけど、その何ですか、内部で育った、まあ、内部生とかよく言ったりする、うん、子が外を見るとこう女の人が働いてたりとか、うん、太ったね、そうそ
うそう、いろんな人が
ロールモデルって言われてる以外の形もあるんだ、
う
ん
う
ん、
っていう、
その、ね、温室育ちっていうのもさ、
うん、
多分温室の中にいる人にとってはあなたたちを守ってあげるための温室なんですよって言ってると思うけど、
うんうんうんうん、
でも違うと思うんだよ、鬼じゃんっていう、うん、
まあそういうことですよ、
なんか養殖される豚じゃんみたいな
養殖豚ですね、
そうそうそう、
そうそう
っていうのを多分今後描き出してくれるんじゃないかなと、
うん、多分その、ね、ね、若い子たちがその写し鏡になるってことですね、
うん、
主人公
やっぱり。でもあとこういう話みんな求められてると思うんだよなって思うんですわ、
う
んうんうん、
それはそうか、
うん、
まあでもあとね、こうこの内部の人たちは結構こうね、なんか顔が美しかったりもするし、うん、なんかある種そこに流転しそうとか、
ね、
まあある種の矛盾した構造もあったりもするのかしらとか、
うん、
なんか論点が結構いろいろ出そう、
うんうん、
そうね、うん、なんかさっき林さんが言ってたことで言うとさ、だから SF の部分はそんなに興味はないっちゃないみたいな、
うん、
だどうやって物語を語るとそれが今リアルになるのかみたいなことで言うと、俺はやっぱさ、そういうなんていうのジャンルフィクションとかよりは、
うん、
もうちょっとなんか今の漫画で言えばエッセイ漫画とかの方がリアルに刺さるよなって思う部分は俺はすごく
あったりする、うんうん、あ、そうですよね、うんうん、
でもなそれもわかるけど、うん、でもやっぱフィクションでそれを表現してほしいって気持ちは強いんですよね、
まあ、それもね、
わかる、うん、意外なところにでも SF に興味ないって言ってるわけですよね、
うん、そうなんですよ。あ、でもなんかね、あのその次女の物語みたいな感じに行くのはすごく楽しみなので、 SF だから好き、なんかこれはすごいみたいな感じではないって感じですね。
ああなるほど、じゃあ一応物語とエンターテインメントとして楽しんでるってこと
ね。そうね、まあ、やっぱ完結しないと分かんないよな。
でもまあある種類型的な価値観に、
でも今のうちにこれはすごいって言っとかんと、なんか あの言えないですか、
後から乗っかりやがったみたいな。
当てはめられたそのバイオ人間っていう見方はできるっていう意味では、そういうなんか女性に対するなんですか、みんなが思ってるある種の理想像みたいな形をなんですか体現しちゃってるのが主人公なわけじゃないですか、それに押し込められちゃってる
の
ね、うん、そういう意味では全然そっちの方に持っていける可能性があるんじゃないですか、うんうん、
じゃあ今年 この漫画がすごいに入ると。
いやだからもう入ってんですよねこれ。
あ、入ってん
の。毎月やってんだっけ。
えじゃなくてここの、え今年の入ってないっけ。
だって11月に出たばっかだよ。
あれそっか。
何もう
入ったつもり。林賞に入ってた。
私の中ではもう入ってた、すいません。
まあでも今たまたま開いててさ見て思ったけど、大奥ね、
うん、
大奥ってさすげえ昔じゃん。
ああそうですよね。
で俺昔さ何巻か読んでそこで止めたんだけど、今回久しぶりに一巻読んだの、うん、すんげえ面白い。
え何の話。繋がる
ってことは。繋がる繋がる。だからフェミニズム的なあの漫画っていう意味で言うと結構走りなところがあるんじゃない。いや
それはそうですね。
でいや今読んでも全然すげえなと思って、うん、
いやでも入る入る、
来年だからフィクションっていうのの可能性もあるよっていう話なんだけど
さ。じゃあ林さんのこの予言というか
大予言ぐらい
そうですね、うん、しね、そう、
うん、女の園の星2連覇は
ね、うん、そうっていう予言は外れましたけど次来年こそはこの予言当たるんじゃないかなと思います、ね、
じゃあジンブライド、
うん、林トロダ
ム。まあでもこういう作品がまた他にも出てくるの
か
どう
か
とか、そういうのも興味深い、
ね、そうみんなからこれを見て、うん、あもっと怒ってええんやって思ってね、
うん、
こうこれの先がこうしたなると思うんですよね。
男性にとっても発見はいろいろあるっていうか、あこういう例えばそういうインタビューの場に行くにしてね、こういうことが起こりうるのだというようなこととかさ、全然想像力も働かなかったりするよ、
う
ん
う
ん、
そう、
みんなもこのはぁ、あ、うんこたれがよに勝てるぐらいの名バースを生み出すよ、
ね、うん、そうそう
パンチラインね、
パンチライン
ちょっとね、ちょっとずれるかもなんですけど、最近おこれはいい話やなと思ったことがあって、マドンナっていうじゃないですか、歌手が、最近マドンナが SNS でこう事件があって、あの50セントなんか、
あ50セントね、
マドンナのなんかお尻の写真を見てなんか結構ディスったんですよ、年齢とかを、
う
ん、
あなるほどね、
インスタかインスタでディスって、でマドンナがそれに対して、
うん、
今日怒って、
うん、
そしたらフィフティセントがすいませんみたいな、
うん、
返答 SNS 上でしたんですけど、うん、やっぱそれに対してマドンナは、うん、その何について謝罪してるか分かんないならもう無意味だし、
うん、
こう謝るべきはその女性蔑視と性差別とエイジズムですと、
うん、
であなたは傷つけてごめんなさいみたいな言い方をしたんですよね、
うん、フィフティセント、なるほどね、はいはいは
い、で私は傷ついてないし、うん、そもそも相手にしてませんと、なんかお前傷つけたって言ってるけど傷つけてない、そもそも取り合ってないからみたいな、
うん、
でもそれはなんかやっぱこういう態度大事だなと思ったんですよね、その傷ついてないです
と、うんうん、
でも痩せ我慢ではないんですよね多分これは、うん、なんか、
うん、なるほど、
でこういったなんかこうやっぱフェミニズム的アティチュードを作品化、うん、フィクション化していくっていうのはすごく大事だし、うん、
なるほどね、
なんかもっと大きい話を言うと今韓国フェミニズム文学ってすごいこうホットじゃないですか、うん、やっぱ漫画で日本だったら起きてほしいなって思うんですよね、
そうだね、
うん、
それはね、
うん、
まあ今そういうのが少しずつ出てきているっていう感じはするよね、
でもっと本当は書きたかったけど書けなかったみたいな人もすごいいるはずだと私は思うので、なんかそこがもっと自由に、なんかこの作品はそういう風通しをすごい良くしてくれると思うんですよ、書いていいだし売れるじゃんみたいな、
評判になってるんですか結構
今は、評判になってると思う、
まあ、リアクション分かんないけど、出た時にやっぱりすごい展開の仕方だった、渋谷のツタヤとかだってやっぱすごい広く力取ってたし、それはなんか期待されてる感はすごかったね、
でフィギュアもそこはかなり意識的にやってると思うから、
そうですね、俺たち
かな、
だから例えば文芸、文芸者の文芸っていうのあるじゃないですか、それでフェミニズム特集とかやったりとかして、うん、すごく、まあ、あの読まれたっていうのもあるし、うん、芥川賞とかそういったものにノミネートするのもやっぱフェミニズムを取り扱ったものもあると思うんですよね、
うんうん、
で確かに漫画でそういう流れ大きく、うん、あってもいいのではというふうに思っていて、でも確かにでもそれはすごく感じてるわけじゃなかったなと思ってたので、うん、その可能性はあるなと、でも一方で、
うん、
意外とその女性向け漫画を読んでる人たちの、その保守なのかそれともリベラルなのかっていうのがちょっとこう読者層に幅がやっぱある気も、うん、するんですよね、そのあたりとも、
ね、
それもちょっと興味深い現象というか、まあ、
幅があっていいと思うんだけど、やっぱこの作品が出て、うん、この作品を擁護するみたいな、そういう言説みたいなのがどれだけ起きてくるのか、
うん、それもそうです、
プレイヤーがどれだけいるかとか、うんうん、やっぱ漫画に関して俺がいつも不満に思うのはそこが見えなすぎだ
よ、そうなんです、
そうですね、
誰がする側が見えなすぎだ、これに対作品に対するアンサーを作家がしてないってこと、
あ、いやいや作家じゃなくて、この作品が出た時に批評家とかがこういう作品が出たよっていうこととか、うん、 あと、うん、あのフェミニズムの漫画とこういう文脈がある中でこういう、うん、この作品はここが革新的なんだみたいな、
う
ん、
それはそうだしな、
そういう語りをしてくれる人がいないんだ
よ。そうざんすね。
なんで戻っちゃうんですか。
スパイスじゃなくてこれは本質的な話なんだよって林さんが言ったじゃないですか、うん、だからそういうことですよね。
そういうこと、
うん
うん、でもなんかやっぱそこは足りなくて、これ漫画全体にそうだし、海外漫画だって本当にねえから、
うんうん
うん、それはそうですな、確かに、
う
ん、
そう
です
ね。
それはもうでも文芸というか、何サブカルでもどうなんだろうな、これから増えてくるといいなって感じですね、
うん、
そこの語り手も含め、
うん、そうですね、うん、やっぱ文芸系はやっぱりね、やっぱ言説ありきでなんかいろいろ動いてるんですけど、うん、漫画ってやっぱある種のエンターテインメントだし、うん、そういうもののあまりこう対象にもなってなかった気がする、うん、でもそれ書きたい人いっぱいいると思うし、
う、
うん、読みたい人もいっぱいいるので、まあ、そういうことでなんか言葉をこう交換し合って盛り上がっていって、うん、こういうジャンルのものが増えるっていうのは少し期待したいところですよね、
うん、
見たいし、それが、
うん、そうね、
いや し、うん、しやっぱり、うん、今なんか必要だと思いますしね、なんかやっぱ眩しいんですよね、韓国文化読んでると。
なるほど。
なんかその解像度の高さとか、
うん、
なんか同じ、まあ、ちょっと文化圏も似てるから、
うん、
この暮らしに同じやのになぜこれが日本で出てこなかったのかみたいな、
うん、
でなんでこんなにこうスーッとこうスープみたいに胸にこう染み入るような言葉で、こんなに綺麗な言葉でなんかこう表してくれてるのかみたいな、やっぱすごく感動するんですよね、その韓国エッセイとか文学とか見てると、
うんうんうんうん、
やっぱフェミニズムはな、なんか生き直しだと思うんですよね、
うん、
その自分のこれまでの人生を振り返って、あ、これさっきも重複しますけど、これ嫌だったんだなとか、
うんうんうん、
この時自分が選択してたように思ってたけどそうじゃなかったのかもみたいな、
うん、
そこの生き直しを問い直す作品、このジーン・ブライドはじめ、もっとな、これをもっとそういう物語が読みたいんじゃって感じですね、うんうん、一編集としては。
なるほど。
かつやっぱり高いエンターテインメントも伴ってっていうことですよね。そうそうそう、林さんのおっしゃってることはね。
まあ、してや少女漫画って本当に、うん、フェミニズムって別にさ、結婚してそれし専業主婦になるって人を責める文学、責める学問じゃないじゃないですか。それもあってもいいみたいな。
そうね、
そう、逆にだから私はやっぱりこうベタベタな少女漫画が好きっていう人ほど、なんかフェミニズムに触れるともっと豊かに、なんか、
うん、
でもそれでもやっぱり好きっていうのも全然あると思うし、うん、なんかいい人生のスパイスになっちゃいますって、うそういう人にこそ届けるべきだと思うし、少女漫画好きな人に。
でも原さん、一方では、
うん、
でも少女漫画誌っていうのはやっぱ女性の居場所の話もやっぱずっと語ってきたっていう話も実はありますよね、うん、まあ、こういう風なフェミニズム、まあ、だからある種そういうものも内包しながら、まあ、その漫画の主題みたいなものも実は歴史として紡いできたっていうのも、まあ、あるはある気
がします。藤本ゆかりさんがそういう本
書いて
る
とかね、
うんう
ん、やっぱ怒りみたいな、そのやってか、あと今の構造をやっぱ変えたいみたいな、
もっとこう、なんて言えばいいんだろう、
今っぽさの
フェミニズム
なんじゃないって思いますね、
うん、それはそうだな。
これまでの少女漫画でその生きづらさとかはもちろん描いてきてるし、その歴史はあるけど、
まあ、うん、いや、なんかそこで気になってるのはやっぱ少女漫画のなんかこう豊かな、
うん、
語ってきたところもあると思うので、そういう人たちがやっぱもう一回発見する可能性もあるなっていう気はしました、ね、
まあ、発見はしてるんだろうけど喋、うん、らないとかさ、
う
ん、
あ、そうそう、
まあ俺が見えてないだけかもしれないし、
うん、藤本さんの本があったりだとかするので、うん、なんかもうちょっとこう続いて
の
あってもいいかなっていうのもあるし、
うん、ね、あと若い人とかでね、発信力のある人とか出てくるといいのにな、
まあ、漫画がそれに値しないコンテンツなのかもしれないけどね、他のものだったら例えば語ってるのかもしれない。
あ、それはそうなんですよね、
映画とかさ、ドラマとか
カラピ
ー、うん、でもそれはなんか、
まあね、漫画は2020年はすごいなんかこう売り上げ的にはすごく盛り上がったわけですから、うんうんうん、それ言説もそれについていけばいいんじゃないですか、
う
ん、
そうです ね、 ですね、
はい、
というわけでちょっとマジで2巻でまた印象ガラッと変わると思うので、うん、
ちょっときっとね、
皆さんも要チェキ、はい、要チェキですわ、
はい、よろしいですか、
はい、
はい、ということで今回は、高野ひとみさんのジーン・ブライド、という作品を取り上げました、
うん、
で、サンデー漫画クラブ、ずっと4人でやってきた、このポッドキャストですけれども、はい、今回でですね、ちょっと島村くんが卒業、
はい、卒業ちょっと家庭とですね、ちょっと今の会社がですね、ちょっと忙しくなって
きたので、一心上の都合で、
やめないで、
はい、また遊びに、また遊びに来ますので、また今後ともサンデー漫画クラブ一つよろしくお願いします。
一、まあ、年間ぐらいね、ずっとやってきて、ね、60エピソードぐらいやってんのかな？
やってます。
やってんだ。どうすか？やってみて。
いや、やっぱ すごい
原さんの料理
は何だろうな。
そこかーい。
まあさっきのこのジンブライドの話もそうなんですけど、漫画ってのこの棚をこう見るわけじゃないですか、うん、あの売り場を見て、うん、やっぱりなんかすごい量と、うん、なんか現代的なテーマのものがこう毎週毎週こう動いてるいけすのような感じのものに、やっぱりあのリアルタイム、なんかそれまではやっぱ好きな漫画ばっかりこう読んでたんですけど、うん、なんか今こういろんなものを扱ってんだなみたいなのはこうビビッドに感じて、それは面白かったですね。まあ引き続きちょっともう一回見ていくのと、うんいうことをしていきたいと思ってます。でもやっぱね、読み込むの大変ですね。
本当そうなんだよな。
それはそう。
でもしょうがないよね。でもさ、やっぱ読み込むと分かる部分っていう
かね。
あ、分
かりますね。
それはあったりするから。
そうですね。ただやっぱなんかもっと行きたいなみたいな時に、やっぱ言葉見つけるためにはやっぱ相当また読み込まなきゃいけないっていうのもあるし、まあそこは自分の力量のとこもあるんですけれども、
うん、
まああのここのチャンネルを聞いている人は。やっぱこう漫画のビビッドな情報をどんどんやっぱ発信してると思うので、それは引き続き皆さん聞き続けていただければ面白い漫画あの見つかると思いますし、なんか SNS でも紹介してください。みんな引き続きこの番組を、
そう、そうですね、
はい
はい。まあ、島村くんが辞めちゃうってことで3人で当面はやるのか、それとも誰か新メンバーはっていうことなのか、それを考えなきゃいけない。
そうだね、
も
う
超めんどくせえみたいな。
卒業に続いてモーニング2期生がみ
たいな。そうだね。来たらセカンドシーズン。
セカンドシーズン。
ジェンダーバランスを考えたらやっぱ女性
がいない
から
、ね、
そういうことにな
るよ。より良くなる。
まあ、そうなんですよね。そこは問題はあります
。誰がいんのみたいな。
そうだね。まあまた遊びに来て、
ね、
はい、また島村が、
ね、島村特集
あのサブカル漫画をです、ね、紹介しないと、ね、サブカルエキスをねここに取らなきゃいけないと思いますので、また引き続きよろしくお願いします。はい、まあ年末とかねまた登場したいですね。
は
い、
あ、そうですか。
そんな先
一年後だ。
やっぱりなんか漫画振り返るのはやっぱ楽しいじゃないですか。
あ、そうか。まあでもほら真ん中に一回やってもいいかもな。
あ、せめて、せめて季節ごとぐらいで来たらいい。
季節4回も来るんだぞ。
何4回も嫌だみたいな。
そうそう、そんな、そんな。
毎月やってたのに。
多いよ、みたいな。年4回は多いとか、ひどすぎる。
割と新鮮味がねえな、みたいな。
まあ、引き続きよろしくお願いします。
そんな感じで。
はい。ということ で、
お疲れ様で
ございました。あ、お花ありがとうございます。
エアフラワー。
エアフラワーを。
そしてエアマイクを今置いて、
こう、
島村さんが、
ありがとうございます。
去っていく島村さん。
はい、まあ、ジャパンはね、これぐらいでいいかと思うんですけれども。はい、ということで、次回はですね、3人でやるかどうか、4人にいるのか分かりませんけれども、
ね、決まってない。
とりあえず、扱う作品だけは決めておりまして、ここしばらくね、谷口二郎さんの作品をいくつか、紹介してきたんですけれども、その谷口二郎展というのが、世田谷文学館だっけ、
はい、
やっていて、これが2月末までということなので、その前にもう一つ、ぜひ紹介したいなということで、谷口二郎さんの歩く人、という作品を、原の紹介作品ということで、おすすめ作品ということで取り上げたいと思います。
はい。
はい、ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と、
林と、
私島村と
ただでお送りしました。
またね、ありがとうございました。
お疲れ様でした。また次回お会いいたします。